それでは質問します。県名旧宮坂デパートの解体撤去について質問用紙。旧宮坂デパートは平成19年10月に閉店後破産物件となり、土地建物の所有者が現在もいない状況である。建築より46年が経過し老朽化が進んでいることから、危険を考慮し町では南四条通りの歩道を部分的に閉鎖しているため、歩行する町民は車道を通らざるを得ない状況となっている。この通りは通学路となっていたが、現在登下校時には遠回りを余儀なくされている。さらにこの建物は4階建てであることから、万が一落下物等があったときには、歩行者はもちろんのこと、走行中の車、周辺で仕事をしている人など、すべての町民に危険が及ぶ可能性を危惧している。過去に実施した旧宮坂デパートの事務管理による修繕は、非常階段の外壁の撤去、4階窓ガラスが破損した際の合板での修繕があったと理解しており、町では今後も危険な箇所が出た場合には事務管理で修繕等を実施するとしているが、その都度の修繕費を重ねていくことを考えると、修繕費が総額でいくらになるのか計り知れないと考える。町民の安心安全を確保するためには、このように所有者のいない危険な建物については全面的に解体撤去し、町民に危険が及ばないようにするのが行政としての使命ではないか。危険な建物を取り除き、町民の安全を確保するために歩道を開放し、通学路線を回復させるべきと考える。閉鎖後15年経過し老朽化が進んでいる旧宮坂デパートを解体撤去し、すべての町民の安全を確保するべきと考え、次の質問をする。1、南四条通りの3丁目部分の歩道は旧宮坂デパートの老朽化により危険性を考慮して歩道を部分的に閉鎖している。この通りは通学路であるが現在は除外している。町としてこのような状況を長年にわたって放置したままでよいのか。児童はもちろんのこと、すべての町民の安心安全を第一に考えたときに、建物の解体撤去を早急に実施し、一日も早く歩道を全面開放し、児童の安全確保のために通学路線を回復させるべきと思うが、町はどのように考えているか。2、旧宮坂デパートは空き家となってから15年が経過しており、この間定例会の一般質問において各議員が建物の老朽化が進み町民に危険が及ぶことを避けるために解体撤去を求めて質問している。平成29年12月の町側の答弁では、補助制度や手法等について北海道と協議をし有効な手段を検討していきたい。さらに平成30年6月の町側の答弁では、留萌振興局より提案、指導をいただいたので、今後検討に入りたいと言っているが、どのように検討したのか、また結果はどうなったか。3、空き家であって所有者がいない危険な建物を解体撤去をする際の国や道の手法や補助制度について調査をし、北海道とも協議を重ねて、 町の負担を極力抑える形での解体撤去の計画を立てて実施すべきと思うが、今後 どのように進めていくか。以上です。
町長、駒井久井君。
工藤議員のご質問にお答えいたします。1点目の建物の解体撤去の実施についてでありますが、児童をはじめ建物周辺を通行される方の安全確保を第一に考え、町道等においては歩道部分の通行規制を行い、通学路から除外しているところでありますが、建物への対応につきましては建物の所有権及び管理責任が生産会社に帰属していることを踏まえ、状況に応じて民法に基づく事務管理により必要最小限の措置を講じることが当庁の費用負担が少なく最善であると考えておりますことから、解体や撤去につきましては現在も実施する考えはございません。今後においても関係機関と連携し建物周辺のパトロールを実施するなど状況の把握に努めてまいりたいと考えております。2点目の補助制度や手法等に関する検討状況及び結果についてでありますが、補助制度の内容につきましてはこれまでに北海道に対し確認した経緯もございますが、建物に関する対応としましては現状の補助制度においては先ほども申し上げましたが、民法に基づく事務管理により必要最小限の措置を講じていくことが当庁の費用負担が少なく最善の方法であると考えております。3点目の建物の解体撤去に向けた今後の対応についてでありますが、先ほど申し上げましたとおり建物の解体撤去につきましては現在も実施する考えはございませんが、今後も他の事例や国の補助制度等について情報を収集するほか、法の整備等につきましても機会を捉え要請してまいりたいと考えております。以上、工藤議員への答弁とさせていただきます。
5番工藤正幸君。
それでは再質問します。
失礼、
はい、
これより質問答弁の時間は45分以内となります。5番工藤正幸君、失礼しました。
はい、それじゃあ答弁します。ですね、まずこの4階の、窓ガラスについては、現在1枚補修しているので、残り、6枚あります。これは南四条通り側の、残り3枚は一度も交換されておりません。ですから昭和51年に建築してからそのままにのガラスです。で、道道側のガラス3枚は宮坂が営業時にひびが入ったということで交換しております。新しいから古いからっていう問題ではなくて危険度はどっちも同じだと思うんですけども、やはり昭和51年からずっとそのままで交換もなしに来てる、四条通り側の3枚については僕も大変心配しております。で、このビルはですね、一般住宅と違って風当たりが非常に強いんです。で、強風時には中にいるとガラスが内側にこうしのるくらいの状況を僕何度も見てたんですけども、そういうことも頭の中で思い浮かべると とっても危険だなということで、今もそう思ってます。でこういうような状況であることを考えると、町負担は多少かかってもですね、やはり町民の安全確保のために、撤去して除去するということをやはり実施していくのが、僕は行政側としての立場でないかなというふうに思っております。それからこの一般質問で、過去に質問しているのは、平成29年から、5度一般質問でやっております。で答弁は当初の最初の頃の方がまだこう前向きの答弁だったんですけども、だんだん回を重ねるごとに、消極的というか、事務管理をやるのが一番いいんだみたいな答弁に変わってきております。でこの事務管理ですね、先ほど言った4階の窓ガラスは6枚と言いましたけれども、3階にも6枚、2階にも6枚あるんです。全部で18枚です。これはすべてそのいつひび入って割れるかっていうのは分かりません。朝起きたら割れてるかもしれないし、夜中のうちに割れるかもしれない。で強風が吹いたらさらに危険度は高い。で万が一落下するという状況が発生した場合には、やはり町民に被害が及ぶ、そういう危険性は僕十分にあると思うんです。この辺を行政側はどう考えているのか、まず町長どう考えてますか。
町長小林沢君。
はい、答弁でも申し上げました通りですね、町長の責任といたしましては、民法上に基づく事務管理による最小限の措置ということが最も重要でありまして、最も町民のためになるというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
それは町民のためにはなりません。あえてならないと僕言います。万が一そういう状況になってですね、例えば仮にひびが入った状況を見て、そして そこを修繕するまでどれだけの日にちかかるんですか。今日見たから今日やってすぐ補修できるのかどうか、この辺も考えないとないし、それから一回一回事務管理で費用を負担していくにしてもね、18枚ガラスあるんですよ。18枚ずっと割れる可能性あります。これは町長そんな長く俺町長やってねえからいいわって思ってるかもしれないけども、後の町長に預けないで町長が現職でいるときに解決するのが、僕はその時の町長の責任だと思うんです。こういうふうな考え方にならなければ、やはり町の危険な部分の除去はできないと思います。この辺はやっぱりしっかりやってもらわなかったら僕いけないんだと思うんですけど、その辺は考えてないんですか。
町長小林沢君。
答弁の繰り返しになりますけども、民法上に基づく事務管理の、措置ということは町の責任でございますので、その辺のところをご理解いただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
もう一回言いますけども、そういうことでなくてですね、やはり今町長は町のトップ最高責任者としているわけですから、やはりそれは6000何人かの町民のためにね、危険が及ばないようにするのが、僕はむしろそれが最善なんです。 と思うんです。一回一回割れたから壊れたから直すんだ、一回一回その都度費用かかるんですよ。一般財源でから持ち出し支出してやっていくんですよ。それよりもですね、道からも国からもこういう物件に対しての補助制度、これは後で言いますけどもあるんですよ。ですからそういうものでね、やはりそれは町の持ち出しは幾分かありますありますけれども、これから長い間町民に安心をもたらすことの方が僕は大事だと思うんですけども、その辺大事だと思いませんか。
町長小林沢君。
答弁の繰り返しになりますが、町の責任といたしましては民法上に基づく事務管理ということが、必要最大限で、金額的にも少なくて済むということになりますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
はい、それではですね、山口教育長に児童が通っているこの余剰通りの歩道が通行できないということになっているこの現状、僕は何年からそういうふうになっているかは私頭の中に入ってませんけれども、やはりこういう部分も児童の登校時の安全のためにですね、僕は解決しなければいけないと思うんですけれども、この状況山口教育長はずっと分かっていると思うんですけれども、今までどのように、考えて、そして今後どうしたら最善なのかという部分、ちょっと局長から聞きたいと思います。
教育長山口義則君。
お答えいたしますが、私がその町の、事業に対して、申す立場にございませんので、子どもたちの安全ということに対しては非常に憂慮しているところでございます。
5番工藤正幸君。
はい、それでは副町長にも考え方を聞きたいと思います。副町長は3年何ヶ月か私にも指導していただいて、監査員という立場で一緒に仕事をしてきました。現在副町長となりましたけれども、この宮坂デパートの状況は副町長ずっと見て分かってると思うんですけれども、やはりこの例えば川北から余剰通りのホテルの裏側の橋渡ってきて歩いてくる人がいるんですけれども、宮坂の手前の角で曲がって、そして迂回してですね、通るのを僕見るんですけれども、やはりこういうこともですね、やはり解決できる方法を考えてですね、やっぱりやっていくと。そして町長とも相談しながら、やはり町民のためにこういうふうにしてやっていくべきであるという進言をですね、やはり町長に言っていくべきだと僕思うんですよ。この辺はどのように考えてますか。
副町長鈴木則之君。
お答えいたします。工藤議員とは監査員という方ことでいろいろお世話になりました。でその上でですね、今回の法人個人の方なんですけども、そこの財産につきましてはですね、破産がされて手続き破産手続き終わられたということですけども、財与財産があるわけで、会社の法人格が、消滅するわけではないんで、清算決了が行われるまでなお法人格が存在します。それでどういうことかといいますと、本件不動産の所有権は清算会社である、その会社ですね、会社の方に帰属しておりますんで、破産手続き後の清算会社は 生産人がいないため、生産会社と、取引等をするためには、生産人の選任を手続きをしましてですね、実際には処分をするということにはなるんです。ただ、いらっしゃらないので、それについてはこれからのですね、手続き、いろんな方法があるかと思いますけれども、それに基づいてやっていけなければいけないかなと。というのは、今ですね、個人というか法人の、実際には責任はそちらの方にあるんで、それを町が撤去、除去するということになりますと、町民の税金をですね、多大な税金を使った形でですね、処分をするということになります。それはですね、皆さんの町民の方がですね、全部ご理解していただければですね、それは最もいいんですけども、なかなか難しい問題かなということで、今後ですね、何かいい方法があればということをですね、考えてやっていこうとは思っております。以上です。
ワン工藤正幸君。
はい。それでですね、過去 の、 一般質問での、町側の答弁の中にですね、平成30年6月、今までは補助や制度が一切ないとのことだが、現時点ではどうかという、こういう質問に対しての答えですね。5月22日に留萌振興局から略式大出向による除却という手法が取れそうである。除却費の5分の2の交付金と市町村負担分の2分の1の特別交付税で措置される旨の情報提供があった。今後略式大執行が可能かどうか検討する必要があると考える、こういう答弁でした。で、この、中身というか、この、まず5分の2の交付金ということになると、分かりやすい数字で僕考えたんですけど、全体で1億かかるとすればですね、4000万が交付金で、それから、3000万が特別交付税で措置されるということですから、羽幌町の持ち出しは3000万で実施できるということです。これは町長理解しておりました。
町長小林沢君。
まず総体の費用はですね、1億というような試算でお話しされておりますが、そういうことはですね、全く無理でございますので、そこから目的
5番工藤正幸君。
それではですね、もう一度言います。除却費の5分の2の交付金と市町村負担分の2分の1が特別交付税で措置される、このことについて理解してますか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。国の補助制度の件が出ましたので、私の方から説明をさせていただきます。確かに工藤議員おっしゃるとおり、以前の一般質問の中で、そういったことがやり取りがあったかと思います。それで今現在、国の方でも、空き家対策の総合支援事業ということで、事業がございます。でその中身につきましては、実施主体が例えば所有者が行う場合と、地方公共団体が行う場合ということで、補助率もそれなりに違っています。それで、ただいま持ち合わせている資料の中では、工藤委員が今おっしゃったような、補助率だったと思うんですけれども、現状特別交付税の分についてはどうなのかというところが今の現状としてはちょっとまず確認ができないのが一つあることと、この補助を受けるための条件というのがいろいろございまして、それらの条件が クリアしなければまずいけないということもあるかと思います。でそういったちょっとあの詳細につきまして今の現状でどのようになっているのかというのはまず確認する必要があるのかなと思うんですが、手持ちの中の資料の中ではあのそういった条件をクリアするために相当ちょっとあのハードルが高いのかなというところも見受けられているのが実態としてございます。それで今後まあ年にですね1回ないし2回ですね北海道のこういう空き家の関係の担当の会議がですねありまして、まあその中でも新たな動きが出てきましたらあのそういったあの支援制度の説明もございますのでそういった機会を捉えましてまずはちょっと状況の収集をしていってですねその中でより良いちょっと方法があるんであれば持ち帰ってまずは共有していきたいというふうに考えています。それで先ほど町長申し上げましたのもともと の事業費自体が相当大きいものですから補助率が先ほど言われたような率でいただいたとしても相当の額になるというふうに思いますので今の現状の対処としては答弁で申し上げましたとおり民法による事務管理で行うという方がまず費用の面から言っても最善だろうというところでございます。以上です。
5番工藤正幸君。
僕が一番心配するのはですねやはりその万が一のことが一番心配なんです。で例えば強風の日にですねひびが入ってそしてそれが破損してしまうっていう危険性は僕あると思うんです。ですからこの辺の部分のね捉え方なんですけどもで過去のその一般質問の中で、これは平成30年9月の答弁すぐに倒壊する状態にはなっていないことから具体的な検討はまだ行っていない、これが非常に危険だと思うんです。倒壊する可能性は僕十分にあると思うんです。だから倒壊するような状況でないから何もしないで何かあったときに事務管理でやるんだと言ってもね何かあったときが大事になったらそれどうするんですか。ガラスが落ちてきて万が一人に当たった怪我したこういうふうになったときに僕町の責任あると思うんですけどどうでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。副町長鈴木則夫君。
お答えいたします。実際にはですねまだ先ほどもあと私の方から述べましたけども、完全にですね財務財産が残ってますので清算結論が行われる前はない場合ですね清算会社である元の会社の方が責任はあるわけです。ただそれに代わってですね確かに大執行という形もできますけどもそれは最終的にはですねその代わりに町側がもしやった場合についてはそちらの、生産会社の方にですね費用を求めるということもできます。ただ実際には会社がないんで最終的にはお金が入らない場合もございますけど責任自体は根元にあるのは町ではなくてその生産会社であります。でそこを考えながらですね撤去の方法を考えていかなければいけないというふうに考えております。
5番工藤正幸君。
そういうことになりますとね生産会社という考え方で今おっしゃられましたけども倒産しても会社はないんですよ。そこがどうにかできるわけじゃないわけですからやはりそれは町が 何とかしなければいけないと僕思うんですけど、違いますか。
副町長鈴木則夫君。
お答えいたします。法律上そのような形になっていますので、それについてはですね、その法律に合わせた形でですね、町も動いていかなければならないというふうな考え方でおります。
5番工藤正幸君。
ですね、そういう状況であってもここに先ほど言ったように略式代執行はできるだと思うんですけど、それはどうですか。
副町長鈴木則夫君。
お答えいたします。方法につきましてはですね、いろんな方法がございますけども、その全てができるということではなくて、その手続きを取りながらやっていくということなんですよね。そうなるとかなりハードルの高い、撤去の仕方になるかなとは思ってます。
5番工藤正幸君。
はい、副長ってことを話しているとだんだん難しくなってくるんですけど、これは町側の考え方によってですね、町の町民に危険が及ぶような状況であれば、安全を確保するために、あるいは町民に危険が及ばないようにこのようにしてやるんだということを町長はじめ特別職の方で決定すればね、町民は納得するんじゃないですか。
町長小林沙耶君。
町民が納得するんではないかというご意見でございますが、私はですね、そこは逆だというふうに考えております。費用についてもですね、1億ではそんなものでは済みませんと申し上げたとおりですね、何億かかるかわからない、そういったものもですね、交付金が当たるからできるんだとか、そこに一般財源が入るわけで、危険は確かに私も、承知しておりますし、何かあったときは私の首が飛ぶかもしれません。しかしですね、一般財源を投入して、町に権限のないものを、解体するということにはなりませんので、それでもっと申し上げますと、これは言わないかと思ったんですけど、前にも言ってると思いますが、底地については、債権で持っている会社があるそうです。私が確認したわけではないので、そういう会社が全国に何社か知りませんがあるそうで、でその債権というのは抵当権ですから、登記しなくても構わないわけで、それを紙切れを持っていれば、さら地になったときにどうもありがとうございましたと出てきた場合には、その人の土地ということに債権で持っていれば、そういう形にもなりますから、ただ壊せばいいということにもならないわけです。そういった観点からさまざまいきますと、先ほど言った代執行につきましてもですね、当時、国からそういう法律ができたよということで、前の町長、副町長の時に特別委員会を立ち上げてですね、検討した結果ですね、すぐ特別委員会を閉じました。閉じたということは解散したというわけではないですけれども、それは一件やるともう一件出てきたらやらないよというわけにはいきません。そういうことでこれはうまくないなということで、そこでストップしました。それから、留萌町村会でですね、東海市でしたか、視察に行ったときにですね、やはり特別空き家でこういういい法律ができたということで解体をやりましたというような事案がありましたので、早速みんなで行って話を聞いてきましたが、3棟ほどやってやめたということでございます。その理由は、一軒やったら次から次と出てきて財源何本あっても足りないと、そういうような状況で後はできませんと。それで私どもにもそうでしたけども、他の、視察の方々にもやるんでないというふうに申し上げてますからというふうに言っておりました。それほどですね、責任の所在とお金の使い道と 両方天秤にかけたときには、住民の納得が得られる方法といったときにはですね、議員おっしゃる町民の安心安全ということは最優先されるべきですが、財源につきましてもですね、限られた財源をどうやって使っていくかといったことが、まあ、これからですね、明日明後日ですか、予算委員会でまた皆さんからたくさんのご質問をいただくと思いますけど、大変難しい問題であるということをご理解をいただきたいと私は思います。よろしくお願いします。
5番工藤正幸君。
いや、理解できませんね。ですね、このことについて質問するんですねっていう町民から昨日声かけられました。頑張ってくださいと。で、何も言わなかったら羽振り変わらないから、今羽振りの町死んでるよ、こういう町民の声がありました。やはりどういう角度で考えていくかによるんだと思います。で、町長が今おっしゃったようにもう手をつけないんだというふうにしたら、大きな建物はやがていつか崩壊すると思います。やはりその時々の町の町長がですね、やはり真剣に考えていって何とか工夫をして物事を進めていくというふうに僕は考えてもらいたい、願って今日この質問に立ちました。もう先輩議員が質問してからもう4年なりましたけれども、僕なりの強い思いがあって質問しております。この辺の捉え方を一つ改めて言ったら失礼になりますけれども、やっぱり僕そこの町長の席に座ってたら真剣に考えると思うんです。この辺をどうか皆さん理解してもらってですね、やる最善の方法を突き止めていってもらいたいと思います。それで過去のその答弁でもあって、僕が思ったことをここに書いたんですけども、まず危険な場所というのが今僕何回も言いましたけども、ガラスが全部で18枚で、この屋上に設置してある看板がついてる、通常なんて言うんでしょうかね、建屋っていうのが、看板塔っていうのが、ここも宮坂が営業してるときに一回部分的に破損しております。でこれも修理して直してますけれども、やはりさっきから何回も言った通り風当たりが非常に強い。でやっぱりそういうふうになってやっぱり部分的にこの部品が剥がれて落ちるっていう危険性もありますんで、この辺の状況と合わせて危険箇所、私が今こう長年そこにいた経験からすると危険なところはそのガラスとその看板ついてる部分だと思うんです。やはりこういうところが19箇所もあるということをね、やはり考えたときに、そういう解体撤去という方法を探っていただきたいなと思うんですが、その辺どう考えますか。
町長小林佐々君。
はい、答弁でも最後に申し上げておりますが、旧デパートにつきましてはですね、今後も他の事例や国の補助制度などについて情報を収集し、法の整備などについても機会を捉え要請してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
今おっしゃった町長言われたことはもっと早くやってってほしかった、ね、もうああいう状況になってガラス1枚修繕したのもう何年前ですか。確か、20、 2009年か平成29年だと思うんですけども、その頃からもっと道なり国なりいろんなその補助制度を相談してですね、やってればこんなに時間かかってないと思うんです。これは私がここで質問するまでは私できますけど、私が実施することはできないんです。やっぱりできるのは行政側の町長をはじめ、副町長も教育長もね、そして担当の課の課長とやはり話を詰めていって進めてもらわなければやはり羽幌の安全は守れないと思うんです。 この辺の考え方に立ってちょっと答弁をお願いします。
町長小林久明君。
はい、何度も申し上げておるとおりですね、町の立場といたしましては民法上の、どこいた民法に基づく事務管理ということが、最善の方法でございますので、この方法をもちまして今後とも責任の所在のあるものについては、修繕等をしてまいりたいというふうに考えておりますのでご理解いただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
いろいろ聞きましたけれども、なんせ一般町民に危険が及ばないように一番できることは目視で今どういうふうになっているかっていうのは大事だと思うんで、この辺をやはり町長はじめ担当課の方も毎日見てほしいと思います。でやっぱり危険に応じてやはり手当てしていく、で町民一人も怪我人を出さないんだということを頭の中に入れてやっていってもらいたいと思います。終わります。
これで5番工藤正幸君の一般質問を終わります。